ジェーンスー、花澤香菜、桜彩音、そんな美女たちと共演する太田光の凄さは何なのか、田んぼ沖のラジオ、分かったような口を聞く。どうも山口です。田んぼ沖のラジオ、分かったような口を聞く。この番組は私山口が様々な趣味の世界を探訪しながら分かったような口を聞くトーク番組です。ですね、この前ラジコ限定ポッドキャストの、爆笑問題のね、太田光さんがやっている太田光と15人の喋り手という番組の、まあ、1回目と2回目のお話をしたら割とちょっと聞いていただけたんで、まあ、今回ね、第3弾と第4弾のお話をしようかなと思いまして、第3弾が、あ、あれだ、まずその前にはね、ちょっと振り返らせてもらうと、そもそも太田光と、あれだね、15人の喋りっていうのをね、ちゃんと説明しなきゃいけないんだけど、ラジオが好きっていうことをね、割と長く公言してきた、爆笑問題の太田光さんがですね、インターネットでラジオを聴ける、ラジコの15周年の記念アンバサダーに選ばれまして、で、それが、それを記念してですね、ラジコ限定でポッドキャストを始めたんですね。で、全国の15人のラジオ局の、パーソナリティの方と太田さんが、まあ、太田さんが直接その局まで行って、お話をするという内容で、一段、初回、第1回が、日本放送で、ナインティナインのオールナイトニッポンやってる、岡村隆史さんで、2回目が、J-Wave、六本木の J-Wave に行って、TOKIO HOT 100 などやってらっしゃる、クリス・ペプラーさんとね、それぞれお話をされて、でクリス・ペプラーはあれね、岡村さんとはまあ、90年代のね、まあ、お互いバチバチしてたお笑いの、昔話なんかが多くて、で、クリス・ペプラーさんは割とあれね、日本とアメリカの音楽と、お笑いの文化の違いみたいなお話をされてて、まあ、それぞれね、興味深い内容だったんですが、で、それの後ね、僕がじゃあ、この先、ね、どこの曲の誰がやるんじゃない、やるのかと、予想したらですね、見事当たりまして、第3弾が、TBS ラジオで、ジェーンスー生活は踊る、そしてオーバーザサンなどを担当されている、コラムニスト作詞家のジェーンスーさん。で、4段目が文化放送で、花澤香菜の一人でできるかなを担当されている、声優の花澤香菜さんと、まあ、太田さんが対談するということになってね。で、まあ、早速ね、聞いたんですけどね、もうまずね、スーさんの回はすごかったですね。最初はね、普通に太田さんが、スーさんにちょっと冗談を言ってね、まあ、いつものお決まりの展開から始まっていくんだけど、そっからその、スーさんも太田さんも、ま、それぞれね、お父さんにそれぞれちょっと、まあ、なんつうのかな、ゆかりがあってね、まあ、太田さんは、お父さんを亡くされて、で、スーさんはね、まあ、ずっとまあ、本にも書かれて、ドラマ化もされてるけど、ね、お母さん亡くされた後、お父さんと、二人で暮らしてて、その後なんか事業の、片付けをしたりとか、なんかいろいろ振り回されている様子をエッセイに書いたり、ドラマ化されたりね、まあ、最近だと介護未満のね、父のことっての新書の本も出されたりするんで、してるんですけど、まあ、お互いそれぞれ、特徴的なお父さんを持ってて、で、やっぱりなんかちょっとこう、まあなんか話が進んでってね、なんかこう、それからなんつうのかな、だんだんその、まあ太田さんが向田邦子さんと、スーさんは似てるという話になり、向田邦子さんのその、エピソードとか、まあ作品なんかを紹介してね、それからなんつうのかな、まあ、今の若い人、を、なんとかこう応援したいみたいな気持ちの話とか、なんか、まあ、スーさんのその、ね、ご家庭のそのパートナーの話とかもちょっと出たりとかしてね、なんかね、ちょっとうまく、いまいちまだ言語化できてないんだけどね、本当にね、なんか、聞いててね、なんだろう、面白いし、笑えるところもあるんだけど、なんか、身につまされるようなね、なんかこう、すごい内容でしたね。本当にね、これはね、1時間15分あるんだけどね、もう、しっかり時間をとってね、なんか、傾聴していただきたいような内容で、本当にすごくてね、お父さん世代、その、スーさんや太田さんのお父さん世代に、まあなんか、 なんていうかな、はっきり割り切れないもの、なんかその、なんつうかな、どうしよう、なんだろう、なんかやっぱり自分たちが進んできたものとしては、やっぱりその、前時代的なそのお父さんを否定しながらも、一方でやっぱりその、そのお父さんががむしゃらに働いてきた昭和の、なんつうかな、昭和の経済成長で自分たちがまあ育ってきた環境もあるみたいな話になって。だからですね、はっきりと割り切れないし、で、太田さんは太田さんですごくその、例えば社会問題の話とかするときに、やっぱり、なんつうかね、片方の立場ではなくて、やっぱりお互いの立場を話して、それがやっぱりこう、なんつうかな、やっぱりなんつうかな、正義感が強い人とかさ、その、社会問題をはっきりと割り切りたい人からしたら、多分、太田さんのその言い方ってのはちょっとその、やっぱなんかその、なんか煮え切らないものがあるというかね、今の俺みたいな感じだけどさ、本当になんかそういうね、はっきりとした感じじゃないからこそ、いろんなところから叩かれたりとかして、でも、それでもやっぱりまあ、太田さんの優しさとか人間的な魅力が、あるよね、みたいな話になったりとかね、本当になんかね、対談をきっかけに、太田さんとスーさんの対談集みたいなのを作って、本にしたら売れるんじゃないかって思うぐらいね、非常に濃い内容でしたね、めっちゃね、なんか。だからこれ、一応多分1年間ぐらい限定で配信されるけど、まあ、他の回も含めてね、ちゃんとアーカイブ化してほしいなと思うぐらい、なんか、すごいね、いい内容でしたね、ほんとやっぱり、まあそれは、まあ、スーさんが今までその、まあ、ラジオパーソナリティとしても、その一人の女性としても、やっぱりなんか、真正面に向き合ってきた、なんか人生の軌跡のようなものを感じさせましたね。で、続いてね、第3弾が、文化放送に行って、花澤香菜さんとね、まあ、対談したんですけど、花澤香菜さんはあれですね、その、まあもちろん声優として長く活躍されてますけど、一方でまあお笑い好き、ポッドキャストとかお笑いラジオがすごい好きで、なんかアルコ&ピースさんのラジオをきっかけに、そのまま DC ガレージから爆笑問題カーボーイを聞いて爆笑問題好きになったっていう話をしてて、で、なんかその、まあ、花澤さん自体はすごい子役時代からずっとキャリアがあって、まあ、声優としてもその、割とその10代ぐらいから、デビューして、で、それで、ラジオもまあ始まったんだけど、その最初ラジオをやってる時は、まあ、あくまでもたくさんあるうちの、一つの仕事でしかなかったって言って、で、それがだんだんやっぱやってるうちに、まあ、自分のことを、自由に話せる場はここしかないってことを気づいて、まあ、ラジオがだんだんのめり込んでいったって、割とだからもともとラジオ好きだったっていうよりは、まあ、後天的にラジオが好きになったってパターンで、まあちょっとそれはね、珍しくてなんか面白いなと思ってて。で、まあ、花澤さんの回だとね、まず、まあ、やっぱり太田さんに乗せられてね、ご自身の離婚の話をしたりとかね、結構その、プライベートに関して踏み込んだ話をしてて、いわゆるね、声優ラジオ、アニラジとかを聞いてる人からすると、ちょっと、ショッキングでもあり、なんか面白くもあるね。なんかちょっと、まあ、花澤さん自体がやっぱり、ご結婚されてですね、それがお別れになって、また、なんか、人生の階段をやっぱ何個も登ってってるからできてることなのかもしんないけど、それがなんか、非常にスリリングで面白かったですね。あと、まあ、やっぱり出色なのは、まあ、花澤さん、太田さんはすごくアニメもよく見てる人で、なんか、花澤さんが出てるその作品もその結構、ことの葉の庭とかいろいろ見てらっしゃってて、で、それで、伊藤慶画さんの、あれか、作品でアニメをやった時に、その伊藤慶画さんの原作が、その、メアリ・シェリーのフランケンシュタインっていう、本当にホラー小説の古典ですね。僕も一回だけ読んだことあるんですけど、それに関してね、まあ、ストーリーとかをね、語っていくんだけどね、これがまたね、太田さんの、語りの醍醐味というかね、すごくてね、もうこれぜひね、聞いてほしいんだけどね、思わずこう、なんか手が止まっちゃうぐらいね、聞き入ってしまう。まあ、太田さんってもともとすごくこう、 名作の映画とか小説とか落語とか説明するのすごく熱が入ってなんか、で、それでいてね、独特の熱い語り口がなんかこう、思わずこう聞き入ってしまう感じなんだけど、それが本当に、まあ、スーさんの回では、向田邦子さんの、寺内貫太郎一家の話とかで、出てきて、で、花沢さんの回では、まあ、そのメアリー・シェリーのフランケンシュタインのことを話してね、それがすごくなんか、心地よかったというか、まあ、ね、まあ、ちょっと本筋からいささか外れる嫌いはあったかもしれないけど、まあ、でもやっぱ太田さんのその話芸の魅力みたいなものはちょっと感じましたね。いや、だからね、なんかね、その、やっぱお互いそれぞれ、まあ、花沢さんも太田さんもそれぞれ、お互いをリスペクトしてる感じがね、すごく良かったし、まあ、ちょっとね、お下品な話も出てくるんだけど、これはこれですごくなんか面白かったですね、非常に。うん。でね、あとね、やっぱり、あれか、その後か、その後ですね、爆笑問題の日曜サンデーっていうね、この、いつも爆笑問題さんが、日曜日のお昼にやってる、TBS ラジオの長い番組があるんですけど、それにこの前桜彩音さんがね、ゲストで出てて、新番組選手権の企画だったと思うんですけど、それも思わずあと、まあ、ちょっと本放送は、タイムフリーが間に合わなかったんだけど、ポッドキャストで、いや、配信されてるんで、それも聞いたんですけどね、それも面白かったな。まあ、桜彩音さんはね、桜彩音さんもすごく活躍されてる女性声優で、TBS ラジオでね、去年から桜彩音ロンリロンリーという1時間の一人で喋る番組が始まって、まあ、これがいわゆるその、アニラジとかとはまた違うね、なんて言えばいいかな、まあ、往年の深夜ラジオのような、自分が思っていることとか、そのなんかちょっとムカついたこととか、まあなんかいろんなことを、すごいその桜さんらしい知的な、語り口で語っていく一方で、まあなんかめちゃくちゃ、感情をこもった、なんか、情熱的な話もする、すごい魅力的な番組なんですけど、その論理論理、で見せるその知的な語り口とその太田さん爆笑の二人と絡むのがどういう感じなんのかなってちょっと気になってはいたんですけど、なんか桜彩音さんのお母さんの桜忍さんからなんか爆笑問題の共演するともう政治の話とかさせられるかもしれないし変共演 NG にした方がいいよって言われてたらしいんだけど、まあ結局ね、まあサンジャポのナレーションやってるからその絡みでサンジャポのチームを来た状態でその日曜サンデーにゲスト来たんだけどね、これも良かったな。やっぱりなんかその、太田さんがやっぱりその、なんつうのかな、まあもちろん太田さんも女子楽とかさ、そういう桜彩音さんが出てるアニメ見てて、それでそこから話を膨らませたりとか、なんかその、なんつうのかな、やっぱり桜彩音さんぐらい、知的な感じの人だと、もう太田さんとさらにこうね、話が合うんだよね。で、まあ、もちろんお互いに、それぞれ花澤香菜さんがそこにまた、ね、桜彩音さんは花澤香菜さんのこと大好きだし、もう爆笑の問題の二人もまあ、花澤香菜さん好きだから、なんかそれでこうなんかお互い通じ合うものがあったりとかして、意外と、なんかちゃんとすんなりいったなと思ったんだけど、ところがどっこい、田中さんがですね、またやらかしたというか、田中さんの怪物っぷりが出ちゃってね、なんか、田中さんの過去の発言をね、またそこで挙げられて、なんか、昔日芸かな？大学時代に、アニメオタク、アニメが好きな人のことを気抜け連中って言ってたって、そういうエピソードがあって、で、まあ、いわゆるさ、もちろんさ、あの当時だと40年ぐらい前だから、今みたいにそのオタク文化みたいなものが市民権を得る前だったし、ましてや多分、ね、宮崎努事件とかもあったから、めちゃくちゃアニメオタクに関してのバッシングが多い時代だったから、まあ、時代的な背景を考えると、まあ、それも必ずしもまあ、そういう風な見方をしても、まあ、しょうがないかなっていう状態ではあったんだけど、まあ、それでもね、気抜け連中っていうのは、なかなか今のご時世ではちょっとありえないような発言をしてて、それを、ほんまに爆笑問題カーボーイでよくネタにしてて、で、それを桜彩音さんが聞いてたということになって、でも、珍しく田中さんがね、ちょっと狼狽してる感じであたふたしながら、 話をしてて、ね、やっぱなんか、太田さんと田中さんってどう、やっぱどうしても爆笑問題の中だとね、やっぱ、まあ、太田さんの方が変わって常識的な田中さんが、ツッコミをするみたいなイメージがどうしても強いんだけど、まあラジオ好き、爆笑問題のラジオを聞いてる人が、とかね、あと太田上田とかを見てる人はわかると思うんだけど、明らかに変わっての田中さんの方なんだよね。まあこの前のウーチャカ大放送とかもそうだけど、本当に田中さんは掘れば掘るほどね、奇人変人エピソードが出てくる人だから、まあそれが魅力的でもあるんだけど、それをね、こうなんかね、非常になんつうか、聡明な、桜彩音さんに突っ込まれるっていう展開がすごい面白かったんでね、ぜひね、改めて聞いてほしいですね。ポッドキャストのリンク貼っときますんでね。まあというわけでね、ジェーンスーさん、花澤香菜さん、桜彩音さんとね、まあ、それぞれタイプの異なった、女性と対談したね、まあ、太田さんの、爆笑問題太田光さんの、なんかね、トークをね、聞いてて思ったけど、やっぱ太田さんはすごいね、まあ、太田さんやっぱさ、あれだけ音楽とか文学とかさ、映画とかさ、アニメとかいろんなもの見てるから、ちゃんとなんつうのな、お互い、なんつうの、その対談してる女性のフィールドに沿ったね、話ができんだよね。やっぱね、なんだろう。まあもちろんね、その遊びとかを、全然女遊びとかしないから、まあね、ずっとラジオ聞いてるとか本読んでるとか言ってたけど、やっぱそういう日々のインプットがね、めっちゃ糧になってるしね、そう、結構ね、その太田さんってなんか割と、バラエティの、テレビのバラエティのイメージで、やっぱなんかちょっとセクハラっぽかったりとか、なんか変なボケを言ってね、その、突っ込まなきゃいけないとかさ、めんどくさい人みたいなイメージが強いと思うし、まあそれはしょうがない。当たってもいるから間違ってはいないんだけど。でもそれってね、それこそ最初だけなんですよ。最初はちょっとそういうやりとりがあるけど、その後だんだんそこをね、お互いのね、話にね、どんどんディープなとこに入っていくからね、まあ、ちょっとなんとかスロースターターみたいなところがあるから、なんかそれはね、ちょっと普段その爆笑問題に対してね、ステレオタイプな見方をしている人にはね、むしろその、太田光と15人の喋り手も聞いてほしいしね、爆笑問題カーボーイも爆笑問題の日曜さんでもやっぱラジオはね、聞いてほしいっすね。やっぱ爆笑も問題さんに限らず、やっぱその人の本質ってやっぱラジオに出ると思ってるんで、それがね、やっぱちゃんとラジオ、思いました。ラジオ聞いてほしいな。あと、そうそう。あと、だから、太田さんやっぱね、知的な人だからね、その、ちゃんとね、実は紳士的だってこともね、これ言っておきたいね、やっぱね。なんかどうしてもやっぱその、ついさ、その、なんか、それこそ笑っていいともとかいろんな番組で、ちょっとこうさ、その女性タレントの人とかにさ、ちょっと、まあ、性的な一流をしたりとかさ、なんかね、交際報道が出たらその話をするとか、もちろんそういうゲスなところもあるんだけど、実はやっぱり、知的で真面目な人だ。ちゃんと相手の話も聞くし、それに対してちゃんと打ち返してもくれるような人だっていうことはね、これはちょっと、爆笑問題ファンの、ね、一人としてはね、やっぱ、虫けらの一人としてはね、やっぱ、ね、言っておきたいなと思いましたね。というわけで今日もまた、なんかグダグダになっちゃったんで、ちょっと、後でハサミをかなり入れないといけないだろうなと思いましたけど、お聞きください。ありがとうございました。ね、爆笑問題のその太田さんの、太田光と15人の喋りでね、この後、どうなるんですかね、なんか。やっぱさ、日本放送がスタートダッシュ決めてさ、で、J-Wave がこう、ちょうどいい感じに、ね、出てきて、で、TBS ラジオ文化放送とね、もう非常にいい感じでこう、どんどんなんか、番組の面白さみたいなのが出てるからね、この後の曲相当はプレッシャーなんじゃないかなと思ったりするんだけどね。それこそね、だって日本放送やって、J-Wave やって、TBS やって、ね、文化放送でしょ。東京 FM はどうすんだろうね。東京 FM 結構なんか、プレッシャーなんじゃないかなって思ったりはしますけどね。東京 FM そもそも誰やんだろうな。まあ俺的にはめっちゃ山下達郎さんと対談してほしいなと思ってるんですけど、山下達郎さんだったら変な話。太田さんと仲のいいね、サザンオールスターズの桑田佳祐さんとか、木村拓哉さんとかさ、ユーミンの話とかさ、ね、どれともできるからね。 それだったらね、で、やっぱ、達郎さんテレビ出ないから、めちゃくちゃ貴重だしね、ぜひ、やってほしいなと思うんだけど、ただ、なんだろう、太田光、山下達郎対談だったら、もうそれ、ポッドキャストじゃなくて、なんか民放連の特番とかでやった方がいいんじゃないか、みたいな、気持ちもあったりするから、まあ、その辺はね、ちょっと今後、どの曲がどういう人を押してくるのかっていうのはね、ちょっと、興味深く見守っていきたいと思いますね。ナックファイブとかだと、あれかね、小坂大魔王さんとかな、多分、なんか、そんな感じがちょっとしますけど、まあ、どうなるかね。でも今のとこなんか人選的な傾向を見てると、岡村さんも、クリス・ペプラーさんも、ね、スーさんも、花澤香菜さんも、みんな、その曲でしかレギュラーをやってない人なんで、だからそう考えると、まあ、あんまり複数の曲でまたがって、レギュラーをやってる人は選ばれないのかなともちょっと思ったりはするんですけど、まあその傾向もね、今後どうなっていくのかね、非常に楽しみなところです。というわけで、長々とご清聴いただきありがとうございました。田んぼ沖のラジオ分かったような口を聞く、この番組は、皆様からのメールも募集しております。宛先はですね、田んぼ機能アットマーク gmail.com、田んぼ機能アットマーク gmail.com、またはスタンド FM のレター機能からも受け付けておりますので、内蔵の感想とか、なんかありましたら予想とかでもいいんで、ぜひ送ってください。というわけで、ここまでのお相手は山口のせいでした。どうもありがとうございました。さようなら。